議決結果一覧表。平成29年第3回定例会では、次の議案が審議され、議決されました。可決された議案。全会一致。出席全議員が賛成で、可決、認定、異議なしとされた議案。議案番号、議案名、概要の順でお知らせします。議案第62号、津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部の改正について、公営住宅法の改正に伴う所要の改正のほか、収入の申告等の特例の追加などを行う。議案第63号、財産の購入について、大型水槽付き消防ポンプ自動車1台の購入、6361万2000円。議案第64号、財産の取得について、仮称、津市被災ホールの駐車場用地とするため、津市被災東高戸町233番1ほか4室の取得、7420万4143円。議案第65号、平成29年度津市一般会計補正予算第3号、県営等土地改良事業、基金管理事業等の増、道路管理事業の減による2億979万8000円の増額補正等。議案第66号、平成29年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、国民健康保険事業運営基金積立金等の増による8億2369万1000円の増額補正。議案第67号、平成29年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、保険料還付金等の増による203万7000円の増額補正。議案第68号、平成28年度津市駐車場事業会計未処分利益剰余金の処分について、未処分利益剰余金6592万4510円の減債積立金への積み立て。議案第69号、財産の取得について。仮称、津市被災ホールの駐車場用地とするため、津市被災東高戸町227番に他3室の取得、2829万7512円。認定第6号、平成28年度、津市営浄化槽事業特別会計歳入歳出決算。認定第8号、平成28年度、津市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算。認定第9号、平成28年度、津市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算。認定第11号、平成28年度、津市椋本財産区特別会計歳入歳出決算。認定第13号、平成28年度、津市工業用水道事業会計決算。認定第15号、平成28年度、津市駐車場事業会計決算。諮問第2号、人権擁護委員の候補者の推薦について、高倉康夫。諮問第3号、人権擁護委員の候補者の推薦について、松本義久。諮問第4号、人権擁護委員の候補者の推薦について、奥野秀子。意見書第1号、道路整備にかかる補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書について。 賛成多数で可決、認定された議案。議案番号、議案名、概要、賛成しなかった議員の順でお知らせします。議案第70号、平成29年度津市一般会計補正予算第4号、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査事業の増による1億1,147万8,000円の増額補正。賛成しなかった議員、長谷川忠。反対討論。市民の声を大切にする会、長谷川忠議員。今回の衆議院の解散に伴う選挙経費として、全国で約600億円が必要となり、津市の分としても約1億1000万円が必要となる。国会議員の勢力争いのために、無駄な税金、無駄な時間を使うのではなく、もっと国民のことを心から思い、安全安心な国家建設に邁進するべきと考えることから反対する。認定第1号。平成28年度津市一般会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員。中川民秀、長谷川幸子、藤本智子、豊田光春、長谷川忠、川口和夫。反対討論。市民の声を大切にする会、長谷川忠議員。歳入については、市税の不納欠損の件数が多く、額も大きすぎる。市営住宅化職員のノウハウや、仕事に対する心、意気込みを見習うなどして、もっと危機感を持って真剣に修正すべきである。歳出については全体的に予算額と決算額との乖離が大きすぎであり、執行率が悪い。根本的に当初予算計上時の積算の甘さ、油断が原因であり、担当課職員の職務に対しての怠慢さが見受けられる。塵も積もれば山となるということで、税肉をしっかり削いで予算計上すべきであり、無駄な税肉を削いだ部分の予算で、今やっている事業に対してもう少し肉付けをすることもできるし、新たな事業にも予算をつぎ込めるはずであると考えることから反対する。反対討論。日本共産党通市議団、中川民秀議員。職員数2500人体制を基軸として、今後の職員管理も臨時職員、非正規職員の活用を進める内容であり、このことが職員の労働強化や市民サービスの低下につながっている。子育て支援が必要と言われている中、待機児童は100名を超えており、保育所を増やし、受け入れ体制を充実させるためにも、必要な保育士は、正規の職員を増やす方向で進めるべきである。マイナンバー制度は、徴税強化や社会保障費抑制を狙った政府の動機から出発したものであり、各地ですでに個人情報の流出など、様々なトラブルが発生している。土木費では、市民の皆さんから要望の多い、生活道路の維持改善費等の事業費件数から見ても要望に応えられるものになっていない。当事者の気持ちを無視した同和行政、同和教育が依然として続けられている。地方自治体には市民の暮らしに寄り添う温かく優しい姿勢が求められると同時に、国の悪政の防波堤になることも求められているが、この決算にはそうした点が見受けられないことなどから反対する。認定第2号。平成28年度津市モーターボート競争事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員。中川民秀、長谷川幸子、藤本智子、豊田光春、長谷川忠。反対討論。市民の声を大切にする会、長谷川忠議員。この事業は一般会計の台所を助けるために始めた事業である。 平成28年度は13年ぶりに一般会計に1億円を繰り入れている一方で、日本財団へは約8億4000万円もの莫大なお金を支払っている。この先何年かかってでも、この交付金に対する改革をしなくてはならない。大変もったいない、無駄なお金であり、そのことを考えると、市民に申し訳なくて夜も眠れないことがある。何としても、全議員、執行部、市民が一丸となって、この悪しき事例を改革していくべきであると考えることから反対する。反対討論、日本共産党通市議団、中川民秀議員。公営ギャンブルを行政が運営することは問題であり、日本財団等に交付金が8億円以上も支払われると同時に、毎年競争用ボートなどについて他社の参入が閉ざされた独占的な契約がなされ、特定の一族に資金が流れる仕組みになっていることから反対する。認定第3号、平成28年度、津市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員、中川民秀、長谷川由紀子、藤本智子、豊田光晴、川口和夫。反対討論、日本共産党通市議団、中川民秀議員。保険料を平均 21% も値上げをした結果、約8億3000万円の黒字となり、予定していた一般会計からの繰り入れを行っていない。国民健康保険の加入者は、年金生活者や自営業者、非正規雇用者など比較的低所得者が多く、津市の加入者状況は、所得が200万円以下の方が 80% を占めている。また、滞納成人の名のもとに、強権的な取り立てが行われているが、滞納者の生活実態をよく聞き、親身に対応する相談、収納活動に転換すべきである。減免制度を充実し、すべての加入者が安心して医療にかかれるようにすべきとの立場から反対する。認定第4号、平成28年度、津市介護保険事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員、中川民秀、長谷川由紀子、藤本智子、豊田光晴。反対討論、日本共産党通市議団、中川民秀議員。わずかな年金から容赦なく保険料が天引きされる一方で、介護が必要になっても利用料が払えず、介護保険を利用できない人が増えているなど、保険あって介護なしの状態である。保険料については、低所得者のための所得段階をさらに設定することや、利用料の減免制度を充実させることが求められており、必要な人が必要な介護を受けられることを求める立場から反対する。認定第5号、平成28年度、津市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員、中川民秀、長谷川由紀子、藤本智子、豊田光晴。反対討論、日本共産党通市議団、中川民秀議員。高齢者を年齢だけで差別し、苦しめる制度であり、制度そのものに反対する立場から反対する。認定第7号、平成28年度、津市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員、中川民秀、長谷川由紀子、藤本智子、豊田光晴、長谷川忠。反対討論、日本共産党津市議団、中川民秀議員。必要以上に多い契約料で基本料が高くなっている長良川河口堰関連の県営水道料金が料金に反映されていることから反対する。認定第10号、 平成28年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員、中川民秀、長谷川幸子、藤本智子、豊田光晴、川口和夫。反対討論、日本共産党通市議団、中川民秀議員。担当部局により大変な努力をいただいているが、未回収の貸付金残高は未だに7億円以上もあり、今後もより一層の回収努力を求める。あくまでも貸付事業であるから、基本的には返還されるべきものであり、返済の焦げ付きを税金で肩代わりするやり方はやめるべきであると考えることから反対する。賛成討論、市民の声を大切にする会、長谷川忠議員。約7億円の貸付金元利収入の収入未細額があるが、市営住宅課の職員は汗水を流して毎日一生懸命努力している。これから約130億円の巨大物件など、公共施設に多額の維持費がかかってくるものと思われる中で、1円でも多く貸付金を回収するための努力を惜しまない市営住宅課の姿勢は、市税など歳入確保に取り組む他の部署の職員にも良い刺激となり、努力次第で、まだまだ市全体の歳入確保の向上につなげることができるのではないかと考えることから賛成する。認定第12号、平成28年度津市水道事業会計決算。賛成しなかった議員、中川民秀、長谷川幸子、藤本智子、豊田光晴、長谷川忠。反対討論、日本共産党通市議団、中川民秀議員。長良川河口堰関連の県営水道からの必要以上の契約により、会計が圧迫されている。契約水量の見直しと、水道料金の引き下げが必要であると考えることから反対する。認定第14号、平成28年度、津市下水道事業会計決算。賛成しなかった議員、長谷川忠。反対討論、市民の声を大切にする会、長谷川忠議員。受益者分担金等の一括納付奨励金については、税・料の納付の公平さの観点を逸脱しており、大至急この制度を廃止して、税・料の公平性を確保すべきであると考えることから反対する。認定第16号、平成28年度津市農業共済事業会計決算。賛成しなかった議員、長谷川忠。反対討論、市民の声を大切にする会、長谷川忠議員。歳入歳出とも計上の仕方が荒いし、どんぶり勘定である。もっと繊細に整合精査すべきであるのに、その観点からかけ離れている。この事業は平成30年度に三重県農業共済組合に移管されるとはいえ、今現在は津市の会計であり、残りの期間はしっかりと真面目に予算執行をしてほしいと考えることから反対する。報告、議案番号、議案名、概要の順でお知らせします。報告第38号、専決処分の報告について、市営住宅に係る明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第39号、専決処分の報告について、市営住宅に係る明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第40号、専決処分の報告について、市営住宅に係る明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第41号、専決処分の報告について、市営住宅に係る明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第42号、専決処分の報告について、 市営住宅にかかる明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第43号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第44号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる明け渡し等請求の訴訟の提起。報告第45号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる家賃支払い請求についての訴え、提起前の和解。報告第46号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる家賃支払い請求についての訴え、提起前の和解。報告第47号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる家賃支払い請求についての訴え、提起前の和解。報告第48号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる明け渡し等請求についての訴訟上の和解。報告第49号、専決処分の報告について、道路管理の瑕疵にかかる損害賠償請求についての訴訟上の和解。報告第50号、専決処分の報告について、共同住宅一室の賃貸借契約解除に伴う原状回復費用にかかる損害賠償請求についての訴訟上の和解。報告第51号、専決処分の報告について、交通事故による損害賠償額の決定、11万982円。報告第52号、専決処分の報告について、駐車場、除草作業に伴う事故による損害賠償額の決定、13,500円。報告第53号、専決処分の報告について、交通事故による損害賠償額の決定、248,400円。報告第54号、専決処分の報告について、道路管理の瑕疵による損害賠償額の決定、8,795円。報告第55号、専決処分の報告について、道路管理の瑕疵による損害賠償額の決定、14,432円。報告第56号、専決処分の報告について、交通事故による損害賠償額の決定、79,320円。報告第57号、専決処分の報告について、交通事故による損害賠償額の決定、89,617円。報告第58号、専決処分の報告について、交通事故による損害賠償額の決定、227,478円。報告第59号、平成28年度、津市継続費精算報告書について。報告第60号、平成28年度、決算にかかる健全化判断比率の報告について。報告第61号、平成28年度、決算にかかる資金不足比率の報告について。
採択された請願。全会一致、出席全議員が賛成で採択された請願。請願番号、請願名の順にお伝えします。請願第2号、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める請願書。請願第4号、防災対策の充実を求める請願書。賛成多数で採択された請願。請願第1号、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める請願書。賛成しなかった議員、長谷川忠、岡村武、小林貴虎。反対討論、市民クラブ、 小林貴虎議員。そもそも義務教育費国庫負担制度の目的は、教育公務員の給料や諸手当を国が負担するものであり、昭和60年度に国庫負担制度の対象外となったものの多くは、教育公務員の退職手当や教材費であって、教材費はその中のごく一部に過ぎない。この請願文書では、制度の全体像を把握できず、誤認するような可能性があり、文面が不適切である。また、平成16年度から国庫負担の割合が2分の1から3分の1に引き下げられたが、その目的は地方における教育の自由度を高めるためであり、その結果、三重県においても30人学級、下限25人が実現している。この引き下げによる受益者が津市においてもたくさん存在しており、この請願の求めるところの国庫負担金の増額、割合の増加は、改善の振り子を戻すようなものになることから反対する。請願第3号。子どもの貧困対策の推進と就学。就は就職の就。就学支援。就は修学旅行の就。に関わる制度の拡充を求める請願書。賛成しなかった議員。長谷川忠、岡村武。